はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうのは研究室の相馬さんと佐藤君ということで、はい、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ相馬さんからどうぞ。
はい、南研究室修士2年の相馬です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、南研究室学部4年の佐藤敦です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はね、日付としてはね、6月11日ということで、今日は水曜日なんですけども、まあ、実は最初にちょっとだけ宣伝をしておくと、鹿島出版会からですね、レム・コールハウスは何を変えたのかっていう本が出たんですね。で、これは五十嵐太郎さんと、建築評論家の五十嵐太郎さんとすると、僕の方で全体のその編者になってですね、責任編集的な形で、まとめていろんな人たちに参加してもらって、まあ、例えば藤村隆二さんとか、あと平田明久さんとか、まあ、いろんなこう活躍している建築家の皆さんとか研究者としても参加してですね、出来上がったレム・コールハウスに関する本なんですね。で、ここで南研も参加していて、相馬さんたちもですね、データページを作成していて、南研の方でもいろいろと参加をして、作られている本なので、6月11日の実は今日発売なんですけども、ラジオを聞いている皆さんもし関心があればですね、ぜひ書店の方で手に取って、見てもらったらいいかなというふうに思いますね。鹿島出版から出たレム・コールハウスは何を変えたのかっていうタイトルの本です。じゃあね、今日はね、取り上げるのはですね、エーロ・サーリネンの MIT チャペル、マサチューセッツ工科大学の中に立っているチャペルを取り上げたいと思うんですけども、これもですね、今となっては、多分あんまり知ってる人も少ないっていうか、そんなにこう頻繁に雑誌取り上げる機会もなくなってしまったし、知らない人たちもすごく多いんじゃないかなと思うんですけども、最初にね、相馬さんと佐藤君にね、ちょっともうこの一番最初にとりあえずこの感想をね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけどね。
はい、
じゃあどうだろうな、たまにはその佐藤君から始めるか佐藤君どう、これ。
そうですね、第一印象はエーロ・サーリネンっぽくない建築なのかなというふうに思って、TWA とか、この近くにオーディトリアムとかそういったものがあるんですけど、大体なんか結構複雑な外観で、結構なんかそうですね、あんまりないような外観なんですけど、これは結構普通に円柱型の結構簡単な外観で、そんなにエーロ・サーリネンっぽくないのかなっていうふうに思って、で、内部の方、内部には結構彫刻があったりして、結構内部の方が印象的だったので、そこもちょっとなんかエーロ・サーリネンっぽくないなって思っていて、なんですけど、結構エーロ・サーリネンの言葉でなんか建築の外形はその建築の精神や存在の意味を発信する彫刻のような作品でなければならないってことをエロサーリネンが言ったんですけど、それを見てみると、周辺から見ると結構この建物って結構浮いてるような感じのなんか感じがして、それを考えると彫刻っぽいって意味だなら結構そんな彫刻のような感じはするので、もしかしたらエロサーリネンっぽいのかなっていうふうにも思いました。
なるほどいろいろ調べていたね。そうすると相馬さんはどうですかね、このチャペル。
はい、その外観から受ける印象と、その内観の写真、行ったことないので写真でのあくまでも印象なんですけど、外観そのレンガで、プランを見てもかなり簡潔で、明快な感じなんですけれども、なんかそのちょっと温かみがあるけど、あんまり印象としては残らないような雰囲気なのに、その内部の写真を見ると、そのチャペルっていう言葉がすごくしっくりきて、その外観がその簡素で、そのチャペルっぽくないギャップもあって、そのかなりその神秘的なその雰囲気が、この彫刻とその金属片のので表されているなっていうのをすごく感じました。で、その光の使い方が、この頃建てられた、ロンシャンとは全然違って、かなり本当にこういうラジオやってると、行ってみたいなっていうのは結構思うんですけど、 あのこれはもうすごく本当に思います、うん、その体験をしてみたいと思います、
うんうんうん、そうだね。これあのまあ、今ね相馬さんが神秘的って言ったけど、本当にその神秘的な空間がね、あの生まれてるなっていうふうに思うんです。まあ、実は僕もこれ行ったことはないんですけども、あのよくね出てくるねこの、まあ、写真でね、内部空間もくちゃべるだからこう小さな礼拝堂ですよね。礼拝堂の中に本当にこう光が降り注いで降りてくるようなイメージと、それからまあ逆に一方であの地面から光がこう立ち上っていくような2つのイメージっていうものが本当にこう、まあ、見事にそのドラマティックとも言えるし、非常に何かこうフィクションのような形でね、あの幻想的な風景としてあの生み出されていて、まあ、それがすごいなっていうふうにこう思うんですよね。で、まあ、いきなりねそういった感想からちょっと今聞いてみたんですけども、ちょっとねそこであのこのチャペルに関するね簡単な解説をね、あのこうラジオを聞いてる皆さんにちょっと紹介しておきたいと思うんですけども、この MIT というのはマサチューセッツ工科大学なんですよ、アメリカのね。で、まあ、アメリカのですね、マサチューセッツ工科大学のキャンパス内に建てられている、まあ、小さな礼拝堂なんですけども、一言で言うと、まあ、大きなシリンダー状になってるんですよね。要するに平面的には完全に円で、それがあのそのまま立ち上がっているような、まあ、要するに巨大なそのドラム缶のような形状になってるんですけども、で外部はそのレンガ仕上げで、で小さあの下の方に足元周りの方がこうあの水が張ってあって、少しアーチ状にあのちょっとこう切れていて、まあ、そこからあのちょっとこう違う表現になってるんですけども、したがってあの足元周りの方は少しこう小さな足でこう建物全体が少し浮いてるようにもこう見えるんですが、であの屋上のその方には、彫刻家の、ロザックっていう彫刻家が作ったタワーが、スチールのようなタワーがこう作られてるんですよね。それが非常にこう印象的なその外観を作り出しているんですけども、何よりもこれ平面的にものすごい単純なんですよね。エントランスのところに少しねあの長いそのボリュームっていうものがこうあるんですけども、で、まあ、それに対してこうちょうどこうシンメトリーになっていて、左右対称になっていて、中央から入った入り口の直線上の真ん中にまた丸い祭壇があって、その丸い祭壇の上部にトップライトが取られていて、光がこうふわっと降りてくると。で一方でそれに対してその祭壇の下のところっていうのはこのアーティストがですね作ったそのオブジェがこうなんていうか小さいそのあの破片のようなものになってこういっぱい散らばっていて、それがいっぱい吊り下げられてるんですね。それにその光が当たってキラキラ輝いて、下からの光と、立ち上る下からの光と上から降り注ぐ光っていうものがこう真ん中でこう混ざり合ってぶつかり合ってどっかにこう消えていくような、まあ、そういうふうなイメージをこう作り出しているんですよね。であとはねこれ、まあ、礼拝堂っていうことだから非常に内部は暗くて、逆に空間はこう見えるっていうわけでもないし、むしろこう真っ暗であることによってその内部空間がその外部に向かって無限に伸び広がっていくような、そういうふうなこうイメージをこう出してるんですよね。なので、まあ、ある意味これ外部空間だってね、さっき佐藤君が言ったように非常にこうシンプルだしね、周り何もないと、特別なその装飾っていうのは屋上にあるその彫刻では何もないし、でこうレンガ作りでね開口部もないから、本当になんかこれだけ見るとなんか工場の一部のようでもあり、なんかこう曲がったその局面のその塀が立ち上がってるだけにも見えると、ね、この中に空間があるっていうふうにも見えない。つまりその外部としても建築っぽくないし、内部だってあんまり空間はないんだよね。真っ暗で光が落ちてるだけなので、なんだろう、真っ暗の中にその海のその底に沈んで、そこにその太陽の光がこう降り注いでるっていう風な、なんかこう魚がいっぱい泳いでるみたいなね、なんかそういう風な感じにも見えると。という意味では外部の空間もなければ内部の空間もないみたいなね、実は不思議な建築なんですよ。でなんかかといってその目立たせようっていう風な意図もないし、かろうじてその彫刻がこの建築のねあるその表現をこう支えてるっていうかね。でまあ実際にはこれ内部空間っていうのはさ、少しその曲面壁になっていてひだひだになっているので、非常にまたこの奥行き感っていうものをね微妙に表現してるっていうかね、まあそういう風な空間にこうなってるわけですよね。逆に言うとそれしかないっていうか、このまあ光を表現するっていう風なことだけがこの建築の一番の大きなテーマであり、 まあ、それに尽きるっていうような感じがあるわけですよね。でちなみにこれこのチャペルは、直径が17メートル の, あのシリンダーです。で全部で席が128席っていうようなことなので、まあ、非常に小さい建築なんですよね。でちなみにこの隣にはそのアルバ・アルトが設計した、うねうねとうねるようなその学生寮っていうものがこうあるんですけども、それを背景にして非常にこう小作品 の, その主力の建築がここに生み出されているっていうふうな、まあ、そういうような建築にこうなってるんですよね。まあね、これ本当になんかさっき相馬さんが言ったように実際にこれ本当に行ってみたいなってこういうふうにこう思えるような建築なんだけども、ここでちょっとエルサリネンのねことについて少しだけその、まあ、紹介しておきたいと思うんですけども、エルサリネンは1910年生まれですね。で丹下健三は1913年なので、まあ、大体丹下健三さんとかと同じぐらいの世代ですよね。1910年生まれで1961年に亡くなっているのは実は51歳で非常に若くして亡くなったんですよ。でこの人は本当にこう、まあ、ある意味サラブレッドで、お父さんが有名なエリエル・サーレネンっていう建築家です、ね、でフィンランド出身、したがってこの人自身もフィンランドで生まれていて、それからまあこうアメリカに渡ったっていうふうなことですよね。フィンランドで生まれてアメリカに渡って、それからまあいろんな活動をしているような、まあ、そういうふうなこう建築家だったんですけども、まあ、この人はこうお父さんの影響を受けたっていうようなこともあって、まあ、本当に若い時からものすごいこう巨大な建築の作品をたくさん作ってますよね。13歳の時に1923年にアメリカにですね、アメリカ合衆国に移住して、それから美術学校とかで勉強してエール大学の建築学科に入学してますね。でエール大学で4年間建築を学んで、お父さんの事務所にこう入所してですね、それから、まあ、実はこの人自分の事務所を持って独立したのはそんなに早くないですね、まあ、お父さんが亡くなってからだから41歳の時に、まあ、お父さんが亡くなって事務所を、まあ、継ぐような形で、独立をしたっていうような形にこうなってるんですよね。まあ、それから例えばその椅子のデザインをしたりとか、いろいろこうコンペに参加したりとか、まあ、よく知られているのはジェファーソンメモリアルアーチって言われているものがあって、その巨大なアーチなんですよね。で巨大なアーチをコンペで買って、このエール・サーリネンとエレル・サーリネンとお父さんもこのコンペに参加してたんだけども、自分が息子を買ったんですよでこれが、1964年に竣工してるんですけども、それからあとはゼネラル・モーサーズの巨大なその技術研究所とか、まあ、これは本当に140万平方メートルもあるような巨大な敷地の中に220億ドルかけて作られたんですけどもというような形で、それから一番有名なのは TWA の, その空港ターミナルですね。で空港ターミナル、今ここに新建築者の本がこうありますけども、これが有名で、これが1961年から2年ですかっていうようなことで、非常にこううねる、なんかダイナミックな屋根を使ったね、あの巨大なターミナル、まあ、これが1950年代の、50年代60年代 の, そのアメリカにおける建築もある意味代表するような形で、代表作としてよく出てきているんですよね。まあ、そう考えるとね、確かにさっき佐藤君が言ったようにちょっとこうサーリネンらしくないっていうか、ある意味サーリネン自身がいろんなスタイルを持った建築家だったんだよね。さっきも話をしたんですけども、ゼネラルモータースのその巨大なその施設っていうのは、ある意味そのミンス・ファンデル・ローエの建築のような巨大な敷地の中に非常にこう何かこう装飾を排除した単純な形で の, そのグリッドっていうものを延々とその何かこう拡張しているような、まあ、そういうような建築になっているんですよね。で、まあ、一方で例えば TWA の, そのターミナルのように曲面を多用したダイナミックなその彫刻的な造形を持った建築っていうものもこう作ってますし、そういう意味ではね、まあ、スタイルがねある意味一貫してないです。いい意味で一貫してない。で、まあ、その時代、それからその場所とかその建築がその要求するそのプログラムっていうものに応じて建築を作ってるっていうようなところもあるし、でこのね、MIT に関してはこの中に建ってるもう一つの施設もサーリネンが作ってるんですよね。まあ、巨大なドーム状のある建築っていうものもサーリネンが作っていて、これがちょうどそのチャペルに隣接してるんですよ。でこれはこれでまたね違った作り方で、巨大なその曲面屋根を使って全体を覆って、まあ、ガラス空間によって全体を覆うみたいなね、 まあ、そういうふうなこう構成にこうなっているわけですよね。マサチューセッツ工科大学の行動です。まあ、そういう意味ではね、本当にこう多様な建築家、多種多様なそのデザインを展開した建築家っていうようなことも言えるんだけども、一方で作り方そのものは結構単純なんだよね。なんか一つ一つは例えばこうユニットを反復するとかね、あるいはその直角っていうものをベースにして全体を構成するとか、ある意味システムとして建築を作っているところもあるし、今でいうところの、まあ、ある意味こう組織設計事務所がね、まあ、やるような、まあ、そういったデザインにもなってるなっていうふうに思いますよね。まあ大まかに言うとそういうふうな感じがするわけなんですけども、どうでしょうかね、すみません、このサービスの建築とかね全体でこれ見るとさ、この、まあ、チャペルは本当にこう、まあ、素晴らしい建築だなっていうふうにこう思うんですけども、どうでしょうかね
なんかその作品っていう言葉がこうしっくりくるような、なんかその決してこう外観とかではなんか贅沢な空間ではないんですけど、きっとここの教会に行って、その光の元に行ってこう、まあ、私たちはその祈りを捧げるっていうのはそんなにやることではない、やったりすることもないし、恥ずかしさもあると思うんですけど、もしここに行ったら、まあ、そういうのをもう全部取っ払って、そういう時間とか空間に浸れるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
そうそう、なかなかいいこと言うね。
なかなか、
そうそう、なんかなかなか詩人みたいにいいこと言うじゃん。そうだね。まあこれさ、よくさ、例えばさ、ミッション系の大学とかだとさ、こういう礼拝堂が学校の中にあって、そこで結婚式あげたりとかよくあるじゃん。だからこういうのだとさ、卒業生がこういうところで結婚式あげたりするときっといいんだろうね。なんかね、そういう感じがするじゃんか。だから要するにこうそんなに大きくなくって。こじんまりしてるっていうかさ、昔のなんていうかこう、例えばヨーロッパの教会なんかだとものすごく荘厳で巨大なイメージっていうものがあるけど、これなんかちょっとね、まあ、例えばちょっと極端だけども、全体がこう茶室っぽいっていうか、すごく小さいっていう風な感じがこう写真からも伝わってくる感じがするんですよね。実際にはもちろんその席数が128だからそんなに極端に小さくはないと思うけど、だけどこうなんか親密な空間っていうか、真ん中に人が集まっていて、その周りがほの暗くて、真ん中からこうドーンと光が落ちてきてね、その光の前に人が集まるっていう意味では、なんとなくイメージとしてこう焚き火の周りに人が集まっていくみたいなさ、あるいはそのキャンプファイヤーをしてみんなが人がこう寄り集まってそこで団らんしてるっていうかね、だからこの光のその祭壇がこう暖炉のようなイメージにも見えるよね。人が寄り集まるためのなんかこう場所っていうかさ、だからね、この円形のプランニングとね、その空間が要求しているプログラムっていうものが非常に幸福な形で合致してるっていう風なイメージをすごく受けるんですよね。そんな気がするけどね。佐藤君どうですかこれ。
そうですね、やっぱ真ん中の彫刻が結構やっぱり印象的で、そうですね、なんかワイヤーに鉄片が刺さってるだけなんですけど、なんか光が彫刻に降り注ぐことだけで、それだけでなんかやっぱりシンボリックといいますか、そういった彫刻ができてるんで、そうですね、なんか神秘的ですごいなと思います。
本当だよね、
はい、
でこれね、解説によるとその月の光をイメージしたっていうふうに書いてあって、まあ、本当にちょっと月光っていうか月の光みたいな感じもするし、なんていうのかな、そのこれ、まあ、MIT だからもちろん都市の中にあるんだけども、森の中に入って森の中のそのほのぐらいね、夜の空間の中に上からその月の光が降り注いでるみたいなね、なんかそういうふうな非常にこう叙情的なね、そのポエティックな空間のイメージっていう感じもするんだよね。だから逆に建築の空間っていうのは余計なことしなくてもこれだけでもある非常にね、印象に残る素晴らしい空間を作れるんだなっていうね、一番極端な事例だと思うんだよね。要するにプランはさ、これはっきり言ってそんな難しくないよ。図面だとそんな書くの大変、極端なことと大変じゃないっていうか、丸と四角だけっていうかさね、だけどもこれだけの空間を作ってるっていうことはね、やっぱり建築って何が大事なのかなっていうことをなんか改めてこれを見るとなんか深く考えさせられるね、本当ね、 なんか複雑な形状を作ればいいってもんじゃないんだなっていうね、これは僕次回の意味も込めてね、本当にそういうふうに思うわ。まあね、じゃあ、まあ、サーリネンの作品集とかね、作品を、今相馬さんも佐藤君もちょっと見てたりしてたと思いますけども、ぜひね、まあ、この機会にサーリネンの、ね、作品もパラパラとねちょっと見てみたらいいと思うよ、
はい、
うん、そしたらね、まあ、作品のレビューはねこのぐらいにしてね、まあ、いつもね最近ちょっとサブテーマ的なことをね決めていて、今日はそのちょうど6月に入ってもうずっと今雨が続いていて、今日も結構雨降ってましたけども、はい、梅雨っていうテーマでちょっとなんか雑談的に話をしてもらおうかなと思うんだけどね、梅雨っていうふうに言ったらどうでしょうかね、佐藤君どうですか。
いや嫌いです
そう、
そうですね、田舎だと通行止めとかになっちゃったりとか。
どこが通行止めなの。
そうですね、自宅の近くのちょっと山道みたいなところがあるんですけど、そういったところ通行止めになっちゃったりして、ちょっと遠回りとかさせられる羽目になったりするので、うん、あとこの間は高速も通行止めになって
た。あ、そうなの。
はい、
大雨でね、
はい、
それは大変だね、確かにね、それね、うん、相馬さんはいかがですか。
私は割と好きなんです、雨とか梅雨なんか私行動範囲もそんなに広くはないですし、その雨ってなんかその全然悪いことではないじゃないですか、やっぱり降らないと困りますし、で私あのお気に入りの傘があって、それをちょっと使えるのも嬉しいですし、
いいね、
あのなんかやっぱ女の子とかレインブーツとかそういうのもあって、あとなんかたまたまなんですけど、なんか後輩の女の子と、うん、あのちょっと色違いの傘で、うん、それがこの間発覚して、しかもその色違いっていうのも私がどうしようかなって悩んだやつのもう一個 で彼女もどうしようかなって悩んだ方のもう一個私が持っていて、
あ、そう、それ面白いね、それむっちゃ面白いね、
はい、私はその雨の日はちょっと暗いからピンクなんですけど、うん、まあ、ちょっと明るいピンクの方がいいかなと思ってそっちを選んで、うん、彼女はなんか私の方のピンクだとちょっと明るすぎてなんかちょっとあれかなって思ってこうやめた方をお互いに持っていたっていう
それ面白いね、
ちょっとテンション上がるん
です。なるほど、それ面白いね。それちなみにどこで買ったの。
まあ、もう普通にあの駅の近くの、東急ストアで、全然安いものなんですけど、すごい気に入っていて。
へえ、東急ストアで、ね、渋谷の？
あ、三軒茶屋の、
三茶で、
スーパーで買いました。
本当？
はい。
じゃあこのラジオでさ、売れるかもしれない傘が三茶の東急ストアで本当？
はい。
なるほど、まあそういうのあるよね、なんかね、雨仕様っていうかね、
はい。
まあ、僕もまあ僕はね、僕もそんな嫌いじゃないけどね、うん、日本の梅雨の良さっていうのもあるって、まあ確かにね、佐藤君言うよね、大雨降ったら大変だっていうのはあると思うんだけど、まあだから建物から出なければいいっていうのもあるけどね、うん、あるいはさ、そのまあ日本の建築って軒が結構出てるけど、軒とか庇がね、なんかその軒や庇が出てる中でその雨を感じるっていうのもいいところもあるなと思うことあるけどね。なんかさ、毎年さ、国士舘大学でさ、古建築研修をやっていてね、奈良とか京都に行ってるじゃないですか、はい、行ってるんですよ。で、僕らが行くときも結構雨降ってることが多くて、うん、相馬さんはどうだった？行ったとき雨降ってた？
雨と、あと雪が
雪降ってない、雪降ってたら変だね、はい、なんかね、法隆寺に行ったときに結構いつも雨降ってるんだけど、逆に雨降ってる空間がね、風情があってすごくいいなと感じることもすごく多いんだよね、うん、特にその時に軒の良さが分かるっていうかね、だから本当建築作る時にね、軒出すっていうのは本当大事だなと思うことあるんですよね。でアジアのね、例えば亜熱帯とか熱帯の地方だと寒気と雨気っていうふうに分かれていて、ものすごく雨が降る時としこるのように降る時とほとんど雨が降らない時っていうのにこう大体1年が分かれるんですけども、なんか日本の場合は必ずしもそうじゃないっていうか、梅雨は結構雨降るけどさ、でもそうじゃない時だって雨降るし、なんかいきなり雨が降ってパッと晴れるっていうんじゃなくって、結構長く雨降るじゃないですか、長雨っていうかね、それはね、本当日本の特徴だなって思うことがすごくあるんですよね、うん、海外だと意外と雨降っててもみんな傘差さないんだよ。
え？
差さない、意外となんか差さなかったよ、ロンドンとかあんまり差さないし、要するに雨がすぐ上がるからっていうのもあるんだけど、で意外とね、なんかみんな雨濡れっぱなしなんだよ意外と刺さないのよ。 だからね、まあ、ちょっとだから、まあ、日本の雨の降り方っていうのはやっぱり日本は湿度も高いし雨がすごく降るからね、やっぱり特殊だなっていうふうに思うことあるよ、うん、まあ今梅雨に入ったばっかりだけどね、うん、確かにまあ、うん、まあだから梅雨って言っても大雨が降るのか小雨なのかによってちょっと違うかもしれないけどね、
ありますね、
うん、違うかもしれないけどさ、でもさちょっと話ずれるんだけどさ、はい、あのね今相馬さんが傘の話してたから思うんだけどね、あのビニール傘ってあるじゃん、
はい、
でビニール傘ってね、あれ昨日は知ってるかもしれないけどね、あれね、あれ作ってる会社ってすっごい儲かってんだよ、
あ
ビニール傘ってね、絶対買うじゃん、
はい、
悔しいけど、
うん、悔しいですけどね
悔しいよね、すごい悔しいよあれ本当買うときは本当買いたくないなと思うよね、
はい、思います、
でも買わないと仕方ないっていうかさ、ビニール傘ってね、どんどん溜まるんだよ、溜まるじゃん、みんな買うから、で、実はビニール傘ってここ10年ぐらい値段上がってんだよね、で、あれってね、海外ですごい大量生産してんだけど、はい、ビニール傘ってすごい儲かるし絶対売れるから、うん、あれ利益率がすごい高くて、今ビニール傘って大体500円とかねするじゃん、それ結構するの、昔ね2、300円だったんだよ、
うん、
で、ビニール傘だけは100円ショップとかでも高いんだよ、高い、で、あれ利益率がすごく高くて原価はすごい持って安いのね、で、本当ビニール傘悔しいよね、あれ買ったらさ、だからね、ビニール傘に変わる何かを発明したらね絶対儲かると思うよ、何かこう例えば使い捨てで何とかできるとか、はい、ビニール傘って捨てるに捨てられないじゃん、買ったけど、
はい、
だからビニール傘どんどん溜まっていくじゃん、だあれがね本当何とかならないかって思うんだよね、うん、
でも南先生ってなんか結構折りたたみ傘持ってたり、
そうだね、なるべくもう僕ね持ってる、うんうん、なるべく持ってる、僕ね折りたたみ傘と、
はい、
あと印鑑と、
あ
印鑑は別に印鑑は常に持ってる、こう常に携帯して持ってバーッとこう三角つけるとかね、
あ、
まあ、常にこう携帯しておかないといけないなっていうものがいくつかあるんだけど、うん、常に携帯してるものって何かそもそもある？
常に持ってるものですか、あでも私も割と折りたたみ傘は持つようにしてて、うん、あとまあ印鑑とかも、あとまあ学生証
ね、
学生証とか、うん、お守り、
お守りね、
はい、
うん、なるほど、まあ、周りは結構みんなずっと持ってるよね、携帯してね、
あと大吉のおみくじ持って
ますなるほど、大吉ね、
はい、
まあそれもなんかお守りみたいなもんだよね、
うん、
うん、そうか、佐藤はどう？
常に携帯してるものですか、
どこにないか、
そうですねいつも持ってるものはそんなないかな、
そんな、まあ、携帯電話ぐらいかな、
あとティッシュとかは絶対持ち歩いて、
まあそれは別に持ってないですからそうか、あと僕ね、まあ本はいつもな必ず一冊は持ってるかな、なんか
持ってます、
持ってる、
はい、あのなんかちょっとした時間に読、うん、まあ、もったいなく感じます、うん、その時間読めないのが
偉いね、そもそも偉いな、なんかな例えばどういう本持ってるの？
え、私はやっぱりあの好きなあのミステリーとか SE とか、あのちっちゃい文庫本、あんまりかさばらないものを
持って、うん、偉いね佐藤はどうなの、そういう本持ってたりしない？
本です、最近は持ち歩くように、卒論がコロナの関係で、
ああ
そう
か、
ちょっと最近はそうですね、電車とかでも読むようにしてます、
まあ、本持ってるのがいいかもしれない、なんかね、なんとなくさ、
はい、
うん、なんかちょっと安心するよね、そうですか、雨なあ、梅雨、あとどうなんだろう、梅雨っていうテーマでなんか言うことなんかあるかな、どうなんだろうね、
あの梅雨、でもなんか梅雨が明けた時のあの天気が続くのとかちょっと嬉しい
なるほど、
はい、
カラッとしてね、
はい、
夏到来みたいなね、そういう感じあるけど、佐藤はどう？
うん、曇りがいい
曇りがいいの？
曇ってほしいです、暑いのもちょっと嫌な、
あ日の光を浴びないと
3日に1回ぐらい晴れて、うん、3日に2回は曇りでいいです、
なるほど、
もう
暑いの夜ね、
暑いのはちょっと、まあ、
暑いのはちょっとね、相馬さんは暑いの好きですか？
暑いのはあんまり好きじゃないですけど、うん、でもなんかもう校舎が地下に移ってからさらに日の光を浴びたいってい こう欲求が出てきたので、
出てきましたか、
はい、だからまあ今年はなんかちょっと冷夏っていうふうに、はい、
な
んか天気予報で言ってたので、まあちょっと雨は嫌いじゃないですけど、まあ、ちょっと開けてもらって天気になったらなとはちょっと思います、
ね、なるほど、 なるほどね。いや僕もね、まあ、僕も基本的にもともと火好きなんだけど、でもね、なんかだんだんなんかね、まあ曇りも好きになってきたな。でさ、なんか全然端からんだけどね、
はい、
僕ね、すごいね、なんかね、まあ、半ば健康オタクなんで、僕はね、健康、半ば健康オタクで、それでね、その話をするんだけど、それね、これ老化のね、三大要素って何かって言ったら、
はい、
あのね、一つは糖化なんだよ。糖化っていうのは、あの糖分。糖分を取りすぎると、人間っていうのは老化してくるのね。まあ、君ら若いからあんま関係ないけどさ、でもね、糖分ばっかりずっと取ってると、まあもちろん太るっていうのもあるし、要するにこう、糖分っていうのは白い砂糖ってあんまり体に良くないんだよ。ね。なんかこう甘いものばっかりずっと食べ続けてるっていうのは体に良くないのね、糖分。それからもう一つはね、酸化、要するに体が酸化していくのね、酸素で。それもよく、それをね、防ぐには野菜食べてるのがいいんだけど、もう一つ紫外線なんだよ。だからね、紫外線対策すごい重要だよ。紫外線対策もうすっごい気にしてるもん。僕本当にもうさ、女の子みたいなんで、いや本当すごい気にしてて、
はい、
もうね、サングラスかけるでしょ。
あ、かけてます。
サングラスかけてる？
あの旅行とか行かれると特にかけるんですか？
そう。で、僕旅行じゃなくても普段もかけてるよ。
そうなんですか？うん。
相馬さんかけてる？サングラス。
持ってないです。
本当。いや、相馬さんはサングラスした方がいいよ。
目を守るために。
そう。あのね、これ本当すごく大きいんだよ。だいたいね、最近のメガネとか、その電車とか UV カットになってんじゃん。
なってますね。
全部なってんだけど、でもね、あのサングラスした方がいい。で、結構ね、意外と街歩いたら、
はい、
普通にサングラスしてる人って多いよ。結構多い、観察したら。結構若い人でもそうだし、意外とサングラスしてる。でも海外行ったらみんなサングラスだよ。あのね、白人って結構あの、その紫外線に弱いんだよ。アジア人に比べたら。皮膚とか目とかが。だから、すっごいサングラスしてる。それでね、あの、あと日焼け止めクリームとかね。もうね、僕すっごい気にしてるもん。
塗ってる
んですか？いや、時々ね。もうね、これはもうね、もう気をつけるに越したことないから。そうじゃなかったらさ、サーリンみたいに51歳で亡くなってしまうかもしれないから気をつけないといけないのに。いやだからね、まあ、君らもね、いや君ら若いからあんまり気をつけてないけど、でもね、ちょっとずつ気にした方がいいと思う。
はい、
うん、それでね、なんかね、あれだよ、芸能人とかそうだし、なんかね、もう本当相馬さんぐらいの、ね、若い女の子とか、ね、気にしてる人はすっごい気にしてるよ。すっごい気にしてる、うん、気にしてる人いるもん。だからね、まあ君らもね、時々気にしてください。
はい、気にします。
まあだから、あとはだから、梅雨って言ったらなんだろうな、まあ梅雨って言ったら何があるんだろうね、他に。まあ梅雨は僕はだから、なんか日本のその四季ってことを考えたらさ、昔からさ、そのなんかこう、例えば短歌とか俳句とかにもよく歌われてるけどさ、うん、まあ嫌いじゃないなっていうふうにこう思うけどね、まあ紫陽花がよく咲いてるけどね、今の季節ね。まあそんなもんかな。どうだろう、そんなもんでいいの6月。
はい、はい、
6月、まあ、だからジューンブライドっていうけど、やっぱり6月は結婚しにくいってことはないじゃな、雨が降るから。
あの日本は向かないらしいです
ね。向かないよね、
ジューンブライドっていうことが。海外ではいいけど、
うん、そうだね、
日本は秋、
うん、9月とか10月が多いって言って
ます。そうだね、まあね、僕はあの結婚産業に関してもすごく詳しいんだけど、むちゃくちゃ詳しいんだけどさ、6月はやっぱりね、でも人気あるよ、人気はある、
はい、
ジューンブライドで
言葉があります
ね、言葉があるから、だから人気は高いんだけど、結婚式場も。でも雨が降るから結構難しいの、なんかあのガーデンウェディングとかはしにくいんだよね、
あ、
っていうのはあるけどね。そうだね、まあだから6月って言ったら、まああと夏休みがもうすぐだけどさ、まあ、もうすぐでもないか、もうすぐでもないけど、うん、夏一歩手前っていうことでね、うん、まあだから聖光五徳でさ、雨が降った時は本読んだり、なんか静かに過ごすってことかもしれないよ。ね、まあだから傘だよ、あとね、傘ね。そんなところでいいんでしょうかね。どうでしょうか。今のなんか今回のラジオ収録に言い残すことはないですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、
じゃあね、このぐらいでね、今日の収録を終わりにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。